空想礼拝を避けなさい。榎本牧師です。
おはようございます。キリスト教の信仰は神と私たちとの人格関係を持っています。一方通行ではなくて、私とあなた、マルチン・ブーバーという人がこのことを言いましたけれども、私とあなたの関係が実はキリスト教信仰なんだと。そしてそこには信仰によって解放される、自由にされるという面と、信仰によって縛られるという面との両面がある。旧約聖書のイスラエルの民がエジプトの奴隷から解放されるということと、モーセの十戒、トーラー、その立法による縛りが信仰の生活であります。その関係において人格関係が築かれるのが信仰であり、そこで神の民となるのです。モーゼの十戒のうち第1回から第4回までは神礼拝に関する内容が込められています。第1回第2回は出エジプト記の20章にありますが、あなたには私を置いて他に神があってはならない、あなたはいかなる像も作ってはならない、上は天にあり、地は、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない、あなたはそれに向かってひれ伏したり、それに仕えたりしてはならない。私はあなたの神、私は情熱の神であるとあります。神様が私たちにこう呼びかけている、私のほか何者も神とするな、そしてそれに仕えたりひれ伏したりするな、そして神様は私は寝た、この情熱の神とありますが、前の聖書の訳では寝たん神、やきもちやきの神様と言うんです。神様が寝たんってどういうことやな、この人間関係があるということは実はそういうことですよね。寝たんとか疑うとか怒るとか、そういうことがこの関係の中にあります。そして私たちの信ずる神様は情熱の神、妬む神でやられる。そして第3回において、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならないとあります。みだりに唱えるということは、何でもかんでもですね、神様ということを言えばいいと思っている、自分の思いを神様の思いとこんがらがらせる、勝手に自分の都合で神様がこうおっしゃったとか、これが神様の御心ですとか、そうやたらに言うな、そういうことなんです。神様と言えばいいちもんでないんだ、それを乱れに唱えてはならない。それでですから、像を刻むなとか、神の名を乱れに唱えるなとか言われると、あたかもこのことを、このある神学者は、あたかも神なきがごとくと言います。あたかも神なきがごとく神を信じて生きる。そして人格関係を持つということは、そういう本当に心がこもる 心の通じ合う関係を持つことなんだ。さらに第4回では安息日を覚えよと続きます。神の前に静まって聞く、一週間のうちの一日を神の聖なる日とするように、暇ができたらではない、あるいは余裕ができたらではない、そういうのは関係なしに安息日を覚えてこれを聖としなさい。それが十回の第一回から四回までの戒めです。神信仰の徹底が求められています。そして五回から十回まで父母を敬うこと、あるいは盗んではならない、勧誘してはいけない、むさぼってはならないとか、そういう戒めが10回まで続きます。このような倫理的な禁止条項が挙げられていますが、倫理の前に神様との関係を戒められていることが大変重要だと思います。私たちの持っている旧約聖書、新約聖書というふうに訳とついていますが、これは旧約というのは新しい古い訳じゃないんですね。あるいは新約というのは新しい訳ではないんです。約束なんです。契約なんです。コベナントと言います。約束ごとで、古い約束、新しい約束で、古い約束はもう新約になって保護にされたのかというとそうでなくて、古い神様との関係の中でさらに新しい約束が加えられたのが新約聖書、合わせて私たちの聖書といいます。神と人との関係における人格的契約を結ぶことをこの聖書は意味しているんです。ですから信仰は知識や倫理ではなくて、神様との人格的な契約関係、約束関係にあります。そして今日読んでいただきました聖書の箇所に、今私が教えるこの申命記にはですね、このように書いてあります。今私が教える掟と法を守りなさい。そうすればあなたたちは命を得、あなたたちの先祖の神主が与えられる土地に入ってそれを得ることができるであろう。これは律法を守りなさい、そうするとあなた方は生きる、土地を得る。これはまあある種のこう契約の基本なんですね。これを払いなさい、そしたら私があなたにこれをあげますよ。神様の律法を守りなさい、そうすればあなた方は生きるようになる。これが契約の内容です。で、そうするとですね、律法を守るということはしんどいことをすることだ、しんどいことを辛抱してやってたら神様が祝福をくださる、そういう約束ごとかというとそうではないですね。その律法を守ることそのことが生きることなんです。律法を守ったら何か代償としてくれるというそういう取引の契約ではなくて、律法を守ることがすなわち私たちの命を得ることなんです。それが聖書の契約であり、私たちの信仰の根本です。パウロは今日読んでいただきました聖書の中でコリントの信徒の人たちに対して偶像礼拝を避けなさいと勧めています。この旧約聖書の十戒に目を向けることです。偶像礼拝を避けなさい。で、私たちがしなければならないこと、 コリントの教会の人たちが務めなければならない課題というのはたくさんあります。それは計り知れないほどたくさんあるでしょう。しかしパウロは今求められていることは神様との関係をきちっと整えることなんだ。それを偶像礼拝を避けなさいと言っているんです。偶像礼拝を避けるということを今日は一緒に考えてみたいと思いますが、私たちは主の祈りで天に待ちます我らの父よと祈ります。この天に待ちますというのは神様あの雲の上におられる、そういう空間的な意味じゃなくて、それは全てを、上は天にあるもの、地は地にあるもの、地の下の水の中にあるもの、一切合切を含めて神様は主であられるということです。それを天に増しますという。ですから神は天であられる。神のほか何をも物をも神としないというのが私たちの主の祈りの天に増します我らの父よというその告白です。それは私は神のほか何者も神としませんよという意味であります。で、私たちはみんなですね、何かを天にするんです。何かを絶対にするんです。で、偶像っていうと今日は祇園祭りですけれども、ああいうのは偶像だ、私たちクリスチャンはああいうことを拝まない、礼拝して、確かにそういう面もある。しかしですね、偶像っていうのはそういう、このなんか像ばっかりじゃないんです。私の中の神でないものを神としていることを偶像っていうんです。そうするとクリスチャンでもですね、ユダヤ教徒であってもみんな偶像を持つんです。私は偶像なんか信じません。偶像を持ちません。偶像に誘えられた肉は食べません。それは食べないかもしれないし、偶像を礼拝しないかもしれない。しかし偶像はそんな簡単なもんじゃないんです。偶像っていうのはみんな心にこう入り込んでくることなんです。何かにひざまずく、何かに征服する、何かを恐れる、それは自分の信念であったり、お金であったり、財産であったり、恋人であったり、家族であったり、進路であったり、偉い人物であったり、自分の属する党派であったり、職場であったり、何かを私たちは絶対にしていないか。それは大事ですよね、家族のことなんて。家族のことは本当に大事だと思う。家族のことをどうでもええなんて思う人はいないと思うね。みんな大事だ。しかし言うのは、それを偶像にするなって言うんです。家族を偶像にすると、家族をダメにしちゃうんです。子供を神のようにしてしまうと、子供をダメにしちゃうんです。夫婦でもそうです。人格関係なんですね。それは決して、天ではない。あるお母さんがですね、6年生の子供さんを持っていて、それで6年生の子供さんものすごく可愛がってた、ものすごく大事してた、何があってもこの子のためにはもう全てを捧げてた。で、何を望んでたかというと、そのお母さんはこの子は必ずお医者にしなきゃダメだ、医者にするんだ、医者にするんだと思って、もうそのためにあらゆるものをそこに集中してですね、努力して、そういう願いがあったんでしょう。ところが子供は何かその自分の思いと違うようになって、修正して修正してもどうしようもない、6年生になったらこれは無理やと思った。その諦めた瞬間ですね、お母さんがカーッとなって子供さんを出刃包丁で殺していたっていう事件、呆然としてですね、出刃を持って 子供屋に立ってた。でそれは医者というふうなこと、それは立派な子供になってほしいわね。で自分の思い通りにしたいわね。でそういうのは親誰だって思いますよ。夫に対して、妻に対して、子供に対して、自分の職場に対して一生懸命思わない人はいないと思う。しかしそれを神にするな、それにひれ伏すな、それに使えるなっていうのが10回なんです。偶像礼拝をしていませんか。自分自身に対しても神様じゃないんだよ。そう思うと我々はどっかこっかで自分の思いや自分の中に偶像を作ってしまっている。そしてそれを一番頭に置いてしまう。神を信じるということはそれらを頭に置かない。神様を頭に置いて、それらを偶像としない。自分自身も含めてです。私事になりますが、私は若い頃ですね、まあこの京都にこの辺で大隅というところに2年間ほど後野先生のところで居候してまして、こちらにも居候させてもらって居候生活をしていました。で淡路島から出てきて、いろんなこう劣等感といいますか、もう本当にそういうのが強かったなと、まあ、思います。で今もしょっちゅうそういうことに悩むことはあるんですけれども、特に悩んでいたと思います。でそういう時ですね、やっぱり奴隷になってんですよね。自分の見栄とか、あるいは何か格好をつけることを神のように思っているわけです。そうすると具体的な事柄に対して正確に対応できなくなるんです。ちゃんとして物事を見れなくなるんです。で例えばですね、私は大隅にいた時に、大隅の町から田辺まで自転車で通ってたんです。そこから学校へ行ってたんです。自転車で行ってると向こうの角でですね、教官学校の子供たちがいたんです。で、ああ、いたな。向こうの方で女の子がですね、5年生か6年生の女の子が顔を見て、僕の顔を見て、キャキャキャって笑って影を隠れたんです。こうするとですね、俺をバカにしやがって。俺をバカにしやがって。もう日記に書いてるんだよ。なんじゃここの子供たちは俺をバカにしやがってて、日記に書いてるんです。で私の姉がその日記を盗み見たんでしょうね。あんたのことをそんなバカにして笑ったんじゃないよ、田舎の子供だから若いお兄ちゃんに関心があってキャッて言ったんだよ、言われたって。私はそういうふうに取れないんです。なんかバカにされた、ことごとさようにですね、何かこう自分が劣等感、あるいは優越感を持ったり差別心を持ったりする。そういう時にですね、はっと気づかされたことがある。それは何かというと、礼拝は一生懸命一生懸命毎週してんだけども、私は神様を拝むよりもやっぱり世間の目とかそんなばっかり神様にしてた。神様を拝むということは偶像を作らないことなんだ、みんな相対的でいいんだなと気がつかされたわけです。もう自分のようなものは嫌だ、もうこんなものはもう死んでもええわと思ってた時に、イエス様が十字架を追って私に従ってきなさいよ。十字架っていうのは死ぬ気でと思ってたけども、そうじゃなくて自分の弱さや恥ずかしさや罪深さをどっか置いていくんじゃなくて、その自分を持ってイエス様のところへ来なさいという、そういうことに気づかされたんです。偶像を廃する、 それは私にとって本当に大きな自由の、この自由へのですね、いざないであり、解放でした。神でないものを神のようにしない、そうすることでですね、自分に対しても他者に対しても物事に対しても正確に対応することができるんだ。それは物事をどうでもええように取るんではないんだ。ある方が言ってました。私は信仰があります。信仰があるから子供が病気になっても平気です。子供が何やっても私は何にも慌てません、言ってる人がいました。私はその人にまじまじと顔を見て、あんたおかしいんじゃないの、子供が大変な時に慌てない親がいますか、子供が大変なことしてるのに家族って怒らない親がいますか、そんなのは信仰じゃない。子供のこと、自分のことを死に物狂いになるは当然です。クラブ活動にしろ、自分の修行にしろ、死に物狂いですでしょ。それは偶像を礼拝するのと違います。私たちが愛するもの、大事なものを自分が極めようとすることごとに一生懸命になる、それは偶像とは違います。神様を神様とするときに、初めて私たちが全身全霊をもってですね、神様に仕えるごとくに人に仕え、その律法の公判を全うすることができるのです。避ける、偶像礼拝を避けるという言葉は、逃げるという意味もあります。コリント書の6章の18節には、みだらな行いを避けなさいとあります。これも逃げなさいという意味があります。誘惑から勝てと言ったって勝てないんだ。本気で誘惑されたらダメになる。そう言われるそうやな、私は牧師だから、私はクリスチャンだから、私は正義感があるから浮気をしないんじゃない。うちの患者さんにもそう言ったんです。俺はあんたに対する愛情があって浮気をしなかったんじゃないかもしれない。恐ろしくてしなかったんだ。本当言ったら、それは誘惑にあったら俺も信用できますって怒ってましたけど、本当はそうなんです。逃げなきゃいけないんです。そんな勝とうもたって勝てないんです、誘惑から。で、偶像礼拝を避けなさい。で、どこに避けるのかというと、それは詩編の46編に、神は私たちの酒どころとあります。偶像から本当に我々を守るのは神への信頼なんです。信仰なんです。そこにお任せするんです。その時に自分の子供も、自分の将来も、自分の身分も、自分の大事に思っている事柄も、初めてそこで生きた命を与えられるんです。掟を守りなさい、あなたが命を得るためにと、申命記の言う通りです。キリストの死に預かることではないかとあります。預かるとはコイノニアと言います。これは友達、仲間という意味があります。共同体、交わり、参画する意味があります。すなわち教会の仲間に私たちがされるんです。教会で聖餐式が行われる、ぶどう酒をいただき、パンを裂く、それはただ儀式としてやってるんじゃないんだ、一人じゃないんだよ、みんな同じなんだよ、キリストに交わる仲間なんだよ、その思いで私たちは聖餐に預かっている。だから偶像と犠牲を分け合ってはいけない、偶像に対してひれ伏しちゃいけない。私たちがキリストのパンとブドウ酒をいただくということは、逆に言うと 神でないものに使えないことへの告白でもあります。キリストにより新しい体の一部にしていただきました。もう一人ではない信仰にある友のことが自分のことのように心にかかるのです。教会の礼拝、聖餐式、それに預かることを通して我々はイエス・キリスト、またその父である神様につながる。安息日を覚えることは自分たちの命に関わることなんです。これは私の命に関わるだけじゃなくて、またあの人この人の命を守ることなんだ。安息日を守るって、今日は気分いいから礼拝出る、気分が優れないから礼拝出ない、そういうもんではない。私が礼拝を守るということは一人じゃないんだよ。あの人この人の命をまた守るということなんだ。神様は情熱の神、妬みの神であられる。彼らは神ならぬものを持って私をの妬みを起こし、虚しいものを持って私の怒りを燃え立たせたと新明記にあります。彼らは神ならぬものを持って、すなわち偶像にひざまずくことは神様は妬まれる。私たちが礼拝を本当に休んで神様のことを覚えないということは神様は妬まれる。今朝ある方から相談を受けて、お嬢さんのことでこうなって、しかし子供に怒ってしまったんですって言って相談を受けましたけど、私は怒るのは当たり前だと思って、よかったな怒ってあげてと言いました。関係ない人だったら妬みも怒りもしないんです。愛してなかったら子供のが怒りません、悩みもしません、そのことでうつ病のようになるって当たり前なんです。神様はそのように私たちのことを思ってくださっているんだ。そしてまた私たちも自分たちのことを本当に神様とその関係を結びつけとかなきゃいけない。神様は私たちのことを妬むほどに愛しておられます。妬むことは愛しているからです。どうでもいい人は妬んだりしません。その神に私たちの思いを集中させる、そこから私たちの大事な、命にも代えたいほど大事で愛おしいものが本当の意味の価値を、私たちに対して命を持つことが許されるんです。主は共に耐え忍び、大きな自由と喜びへと私たちを招いてください。その命を神様への集中によって得るものでありたいと思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、キリストにあってあなたに招かれていることを感謝いたします。この世の中には魅力的な偶像が満ち満ちています。しかし何者も神とせず、私のほか何者も神としてはならないと戒められて、神様を神としていく我々としてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りします。アーメン。